皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
明けましておめでとうございます。2022年1月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は改めてアナログデジタル2本立てというお話です。前からアナログデジタル2本立てという話はしておりまして、特にコロナでそれは本格的な形になりましたですね。で、やっぱりそのいわゆる官僚制度ですね、これは役所にも民間にもあるんですが、これは完全に時代遅れになったということですね。人が人を管理するシステムはやっぱり問題多いわけですよね。今までそういうものを持たないとこう人々が安心して暮らせない時代が長く続いたんでありますが、今やそれは安心の材料ではなくて危険の元になったわけね。人が何か管理のシステムを作ってるといつどこで破綻するか分かんないし、あるいはそれがいつ暴走するか分からない。むしろ世の中を不安定化させる要因になってるわけですよね。そうするとやっぱりそういうものは全部デジタルに変えていこうと、信頼性の向上とかね、確実性の向上のためにデジタルに変えていこうというのはずっと続いてきた流れ で、それはこの先特にブロックチェーンですね、ブロックチェーンの発展でますます本格的になるわけですね。前に見たことあると思いますが、ブロックチェーンというのがいわゆる管理のシステムですよね。いろんな情報を集めて判断が別のところで行われて、それに基づいてさまざまな手配をすると、それがブロックチェーンですよね、管理のシステムですよね。それからその判断のシステムが人工知能 AI ですよね。 AI は判断のシステムで、 IoT っていうその情報端末ですね、あれは基本的には報告のシステムで、報告のシステム同士がお互いに連絡を取り合いながら物事を進められるわけですね。だから IoT をこのブロックチェーンにつなげていけばですね、IoT とブロックチェーンと AI ですね、これ3つをつなげていけばですね、自律的にですね、今何が起きているかを判断して、それを認知してね、今何が起きているかを認知して、でそれを判断して適切に管理するということがもうできるわけですね。今度それにロボットを組み合わせていれば、作業の部分をロボットにすることもできるし、あといろんなものを機械を組み合わせていけばね、言ってみればこの IoT、AI、ブロックチェーンのこの一番の中心部分に、つなげる形で何でもできますわね。ですからはっきり言って今ですね、リーダーシップとマネージメントとよく言われますけども、マネージメントって言ったらまずはじめにデジタルのことを言わなきゃダメだよね。管理のシステム、管理のことをよくマネージメントって言いますよね。で、確かにその抽象的なマネージメント論はそれはあるんですね。哲学的な話ですよ、フィロソフィーの話で、管理とは何ですかとかいうものはその昔からあるし、これからもあるんですけども、現実的な話をするならばデジタルの取り組みの仕方だよね。どのソフトを使うなんて話じゃないですよ。そもそもどんな風にその会社の仕事を解析して形作るかという話になってきますよね。でデジタルのしかもこれ分散型ですからね、ブロックチェーンは。でしかもそういうものは誰か一番上に物の分かりつけなきゃいけないんですよね。機械だけで全部やるってことできないんで、必ず人の判断を仰ぐ瞬間出てきますから、これ全部分かった人上に置いとかなきゃいけないわけよ。とデジタルもアナログも全部分かった人上に置いとくためには、まずこういう人をどうやって養成するかって問題もあるでしょうね。言ってみると本当のオペレーターみたいな、オペレーターっていうか本当のエンジニアだな、要するにシステムの本当のエンジニアが上にいないとダメなわけですよ。でそういう人をどう養成するかってことも重要な問題だし、今だからもうマネジメントといったら、どんなデジタルシステムにしようかという、そもそものアーキテクチャってんですかね、構造の部分から考えるのが重要な仕事で、でここを間違うとですね、多分何やっても成功しないんだよね。ここ中途半端なことやると何やっても成功しなくて、でこの仕事をできる最大の障害が業界の常識なんですよ。業界の常識とか過去の経験が最初に来るとまず失敗するのがデジタル的なものの見立てね。 デジタル的なものの見立て、そしてそのシステムをどう構築するかっていうフィロソフィー作り、ここはとにかく業界の常識と今までの経験は全部一旦横に置いて考え直さなきゃダメね。もっと理論的にやんなきゃダメですよ。もっと大きな理論的なもので、しかもそれはですね、会社の中でも業界の中でも関係しないし、お客さんの中でも関係しないし、社会全体の話になってくるわけですよ。社会全体とのやり取りの中での、まあ自分たちの仕事という形になってきますから、ものすごく大きな知識とか、深い世の中にですね、理解が必要なんだね。ここを間違うと多分何やっても成功しませんね。だから一口にデジタル化といってもですね、すごくそれは奥の深いものだと思います。社会全体に対する深い認識が必要で、しかもそれは時間とともに変わってきますから、今後のことも考えてですね、それ変えなきゃいけないわけですよ。例えばその高齢化の進展とともに、デジタルの普及の具合がどう変わってくるか、デジタルを利用する人、しない人の、ね、割合がどう変わっていくかとかですね、あるいは機械のその性能がどの方に、どれぐらい変わっていくのか、まあ、あるところまで便利になりますと、一気にそれ便利なものが広がったりしますからね、そのあたりのスレッシュフォルトって言うんですか、それがどこにあるのかという見極めもすごく重要なことじゃないですか。例えばじゃあ2022年にね、その日本も月着陸をやろうと、まあ、言い出しましたよね。まあ、それはやればいいと思いますが、その月着陸やろうとなるといろんな技術が出てきますよね。そういう技術は我々のこの生活にも仕事にもどんどん応用されるんですよ。何がどう応用されるかの認識ってすっごく重要なところで、やっぱりそれ分かってないとですね、どっか間違いますよね。すなわち宇宙技術の中には水や酸素の、水や空気の循環浄化ってのが入ってますから、思いもかけないところに影響出るし、それから人間の健康にも影響できますよね。影響してきますから、それはすごく重要なですね、判断になりますね。ですからまずデジタルの部分についても、私生半可じゃないと思いますよね。単にこのシステムのことを知ってるだけでは多分できなくて、世の中全体に対する深い理解があって、初めてこのデジタル化というのは成功すると思いますよ。例えば DX でね、メタバースとか今言ってますけども、あんなのはですね、割と簡単な話でね、例えば我々がこのイオンモールに行くと、休日イオンモール行っていろんな用途をしますよね。あそこで何かへ、ここで何か支払いをして、ここで何か、例えば何かを買ってね、あるいは何かちょっと食事をしたとか、要するにイオンモールみたいなとこ行けばですね、デジタル的な用事ばっかり足してるでしょ。ここで何かやって完結し、あそこで何かやって完結しと。だったらそんなもんですね、ネット空間でやったっていいじゃないですか。ねえ、その元々やってる仕事がデジタル的なんだもん。別にそのイオンモールのですね、風情を楽しむだとかね、お茶の一服を立てるとか、こんな話もないんだから、何でもね、ありゃいいもん、用足し済ませばいいわけでしょ。そんなもん十分ですよ、デジタル空間で。役所もそうですよ。要するに、用があるから行くわけで、用がないのに行かないでしょ、役所だって。だったらその、しかもその用っていうのは具体的な用事があって行くんだから、そんなものはデジタルで十分ですよ。だからそんなのは別にね、新しいことでも何でもないですよ。普段の我々の仕事がデジタル化しちゃってんだから、生活デジタル化しちゃってんだから、そういうところを機械にやらしたって、目の前のパソコンでやらしたって何でも問題ないですよ。こんな問題じゃないですよ。デジタル化の時代になると、そもそも家はどこに作ろうかとか、家の中に家具は何が必要なのかとか、通信回線はどんなものに引けばいいのかとか、そもそも例えば電気は集中型にした方がいいのか、カッコで作った方がいいのかとか、もっと根本的なところが問題になってきますよね。あるいは世界との付き合い方はどうするのかとか、言葉は何を使うのかとか、通貨は何を使うのかとか、その辺がデジタル化の最初に出てくる問題じゃないですか。そういうのってのはシステム のプログラミングの問題じゃないですよ。ソフトの名前の問題じゃないですよ。もっと大きな問題ですよ。そういうところから始まるのがデジタル化ですよね。アナログの話をするならば、もうこれから生きる人たちの世界は思いを形にするのがアナログだというふうにはっきり言っていいと思いますよ。はい、もう大宇宙の物理学の世界ですから、思いによって結果が変わるわけですよね。もう重力より大きな、量子よりも大きな大宇宙の物理学の世界になってきましたよね。まさに UFO の世界ですよね。思いが形になるんですよ、いかようにでもね。だからそれこそですね、アナログっていうものは本当に世の中に立っていいものを作ろうと思ったら、それを作る人の精神状態がまず一番最初に重要なんですね。いいものを作ろうっていうのは最後は神業が必要ですね。その神業って今まで言ってたものが、いわゆる大宇宙の物理学の世界ですよ。量子を超える世界の物理の話で、それはやっぱりそれをやる人の精神状態がものすごく重要なんですね。その精神状態がちゃんと整ってないと、 ろくなものできないし、極めて不安定な品質のものになりますよ。はい。だからまあ今までね、まあ、船井さんもそうだけども、びっくりするものとか超常現象とかいろいろあったでしょう。まあなんか不思議なこととかね、ああいうのはすごく不安定だったでしょう。そうなんですよ。この量子の世界を超えるようなものはね、不安定なんですよ。したがってそれをやる人の精神状態、まあ、場合によっては使う人の精神状態もすっごく重要で、まあ病気治しなんかそうだよね。そういういろんな施術を受ける人の精神状態が違ったら全然効かないですよね。医師の世界で全部決まりますから、イエスかノーかがね。しかもそれは自分の無意識が結構関係してるからね、意識だけでは治らないから、だからやっぱりなんか自分自身の精神全体を整えないとそもそもあまりうまく活用できないんですよ。そういうややこしい精神の世界とか言いたくなかったら、あれでやってればいいのよ。重力だけで、重力だけやるってことは、例えば会社員だったらですね、会社の中の重力空間の中で生きていくってことよ。言われた通りちゃんと自転をして、言われた通りちゃんと好転をして、決してその軌道を外すことなく、ね、早すぎず遅れず、休まず遅れず働かずで、余計なことを一切しないで、その組織の中の重力の引力に従ってきちんと、回り、動く、これだけでいいわけでしょ。だから何も余計なことしなか、したくなかったら、決められたそこのルール通りに、まさに星の運行と同じですよ。重力の力に従ってね、長いものには巻かれて、反発とそれから接近の力が釣り合うところで上手に回ってればいいわけですよ。ね、それ以上の力をね持ちたいって人で、まあ、本当にその意識が突き抜けた人は大宇宙の力を使える時代になりますから、もうなってますから、堂々と使えるわけですよ。去年ですよ。だからトランプ政権が決めたね、UFO の秘密の公開をバイデンのところでやりましたね。あれは画期的ですよ。その現代の科学が解明できない物理現象がこの世には何種類もたくさんあるんだってことをアメリカ政府が認めたわけですから、まさに大宇宙の物理学のが公式になった瞬間でしょ、あれ。そうするともうこれからの若い人たちはここを使えないとアナログは絶対一流になれないんですよ。そのまあ何て言いますか、会社の中の組織の中でね、いかにこの重力だけ駆使してですね、上手に紙書いて、上手にメール打って、上手に話してですね、上手に立ち振る舞いをしてね、ぐるぐるぐるぐる回ってさ、ね、遅れる、急がず遅れず働かずだけでね、ぐるぐる回って、それで一生終えようと思うならそれでいいですよ。で、それで嫌だっつうなら、精神性磨かなきゃダメだよ。で、精神性磨いて、もともと不安定なそういうエネルギーを、まあ、神業だとか奇跡だとか言われるものを、自分の日常の仕事にできたら、日常の生活にできたら、それ実に豊かで、まあ、金もほとんどかからないし、非常に幸せ感の高いそういう生き方になっていくわけですね。だからそれ選べるわけですよ。まあ選べるし、まあある言ってみれば自分のレベルに合わせた世界を自分で構築することができるわけですね。よりどりみどりってことですね。例えばその、組織の中でですね、言ってみれば、ぐるぐるぐるぐるね、言われた通り回り続けるのが嫌だったら、次はベンチャーやるってやり方あるじゃないですか。もう意欲を出してベンチャーをやると、ね、そういうところが量子のエネルギーですよ。いわゆる崩壊のエネルギーみたいなやつで、ある組織いるんだけど、もうバーンと組織ぶっ壊して新しい会社スピンアウトして作っちゃったと、猛烈な勢いで会社が発展していくと、まさにね、組織を崩壊した時に出るエネルギーで新しいものが生まれるわけでしょう。で、そこからボーンと飛び出せばですね、新たにそこでどんどん核分裂が起きていって、次々に新しい会社が生まれていきますよね。スピンアウトして爆発した瞬間じゃないですか。そういうのもできますよ。だ、それはだから20世紀に相当あったんですよ。核分裂のエネルギーみたいな感じでね、固定された冷め切った組織からボーンとスピンアウトして、一気にまあ核爆発みたいなのを起こしてですね、それでみんながものすごいエネルギーとともに次々にものすごい急速に新しいものを作っていくというのは、まあ、20世紀の大きな力ですよね。企業もそういうふうにして生まれて育った会社はたくさんあるじゃないし、あるでしょう。今でもそうでしょう。大体このコロナの最中に世界のベンチャー投資って増えたんですよね。あれはよくわかる。コロナで冷え切っちゃった組織たくさんあるんですよ、世界中。コロナでもうなんか行き詰まっちゃった組織が世界中にたくさんあるんですよ。やってられませんよね。飛び出しちゃいと。 飛び出して新しいことやっちゃえと、新しい研究もやっちゃえと、そういうのがだからベンチャーですよ。だから今までの言ってみれば重力も弱まってきて、なんかグダグダグダグダ揺れ始めたわけよ、止まり始めたわけよ。だったら自分で飛び出して新しいことやろうってのはすごく当たり前のことで、だからこの量子の世界、何物理学ってのそれはもう組織の中でベンチャー企業そのものだから、今でも猛烈にだからそれは加速してますよ。しかしこの限界も我々知ったんだよね、20世紀を経て。それはひたすらですね、パワーパワーというエネルギーだから、どこまでもアクセル踏み続けるみたいな部分があって、やっぱり行き過ぎるとひっくり返っちゃうんだよ。ひっくり返るときにバブルになって、もっとひどいひっくり返り方することあるんですよ。どうもそれもだから最後は我欲我欲になっちゃうんだよね。結局だから分解のエネルギーっていうのは悪のエネルギー、我欲のエネルギーを使ってるわけですよ。今の自分がこのね、冷たく硬い組織では不満で飛び出す、まあそれもだから結局はやっぱ我欲のエネルギーを元にしてやってるわけだな。我欲がなかったら飛び出すことないですからね。我欲にプラスしてなんか世の中のためって話がくっつくわけで、で最後だけ世の中のためから外れてきちゃったら、また我欲にしかなんないわけだ。我欲に戻ってきちゃうわけでね、その限界って我々はよく知ったわけですよ、実際やってる人も含めてね。それを超えていくのが例の、まあ、大宇宙の物理学の話で、まあ、そういう困難を経ながらですね、本当の世のため人のためって何なのかなと、本当の神業、本当のすごい技って何なのかなって追求しちゃった時に、本当の、まあ、すごいアナログが見えてくるわけですね。だからアナログの世界といったら、デジタルだお呼びもつかない世界だと。デジタルの世界はもうそれ完全重力の世界だと思いますよ。あれだから確率を使った量子物理学でもないですよね。確率でいじられちゃったら全部狂っちゃうから。だからコンピューターの世界ってのはあくまで重力の世界の話なんじゃないですかね。でそれ疑似的になんかね、いろんな面白いことを乱数で発生させてね、なんかいかにも人間らしいような振る舞いに見せることはできますが、所詮は重力の世界だと思いますけども、半導体そのものはね、その量子効果使ったのが当たり前ですが、ロジックそのものはあれはなんか重力の世界そのものだと思いますけどね。 1+1 は2以外の答えを許さない世界だと思いますけどね。ねえ、だから、まあ、やっぱりそれがデジタルの限界だから、いくらやったってね、でもその限界行くまでが大変なんだけどね、さっき言ったようにね。でもアナログはそれをはるかに超えるわけですよ。だからまあそのベンチャーみたいのでもいいけども、最後は神業の世界だと。だからアナログの世界はまず本当極めようとしたら人間として一般にならないとね。若いうちはなかなかそれ難しいと思いますよ。若いうちは何でもやりたいからいろいろやってみればいいわけだな。そのなんか組織に揉まれてね、少し重力の世界も知ってみて、それから自分でやってみてね、そのベンチャーみたいなのやってみて、ほんで悟ってなんかね、もっと神業的な仕事に行くっていう、その順番踏んだって全然問題ないと思いますよ。何度も自分でやってみないとよく分かりませんからね。だからそうやって考えてくると、アナログの世界っていうのはこれ完全に終わりがないね。神業ってものに終わりはないわけでありますから。あのペルーにマチュピチュの遺跡ってありますよね。山の上にこう大きな町があってね、でその石がですね、そのカミソリ1枚入らない隙間で全部こうピシッとこう組み上げられてるわけですよ。あれ宇宙人が作ったものとか作ったんじゃないかと言われてるんですが、最近いろいろ分かってきたんだね。あれ実は石工がですね、丹念に石を削ってああいう風にぴったり組み合わせたんですね。ペルーの石工って技持ってるんですよね。今でも持ってるんですね。しかもそれはですね、鉄器を使わないで鉄を含んだ石を使ってあれ刻むんですね。鉄器はかえってダメなんだって。鉄器ではなくて鉄分を含んだ硬い石を使って、あの石をね丁寧にですねこう鳴らしていくと、カミソリ1枚入らないですね、そういう組み合いができるって言うんですよ。だからあのマチュピチュのあのものすごい綺麗な石積みはですね、宇宙人の力じゃなくて匠の技でやってたんですよね。最近その復元に成功してるのが分かってきたらしいんですね。すごいですね。だからやっぱりね、そのこれは宇宙人の仕業じゃないかと、神業じゃないかと言われないとダメなんだよ。アナログの世界は、ああ人知の及ばないものであると。一体どうやって作ったんですか、なんでこんなパフォーマンスなんですかと、みんなが仰天して言葉も出ないぐらいまでびっくりさせるぐらいにいかないと、アナログの世界は実は本当は一人前じゃないんだよね。だからアナログデジタル2本立てというのは、それぐらいはっきりとそれぞれの個性が生きる時代だというふうに考えていいと思うんですよ。だからどっちもないがしろにできないわけ。 で中途半端が一番ダメね。だから今全然世の中中途半端ですよ。全く中途半端で、デジタルも中途半端、アナログも中途半端。だから両方ですね、しっかりと組み上げていかなきゃいけないわけですね。だからまあそういうふうな時代の中でこれから我々は育っていきますから、それはこれから楽しくなると思いますよ。ね、やっぱりその未来を目指してね、デジタルもアナログもね、それぞれ皆さん頑張っていただいて、その上に新しい時代が生まれていくんだということでね、前に進んでいただければよろしいかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、改めてアナログデジタル2本立てということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。ありがとうございました。